本日の聖書箇所は吉脇一章一節から七節です。それでは司会者が拝読させていただきます。主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシアに告げられた。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこの民は皆立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行け。私がモーセに約束した通り、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えている。あなた方の領土はアラノからあのレバノン、そしてあの大河ユーフラテス川まで、ヒッタイト人の全土、日のいる方の大海までとなる。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。強くあれ、大きくあれ。あなたは私が父祖たちに与えると誓った地をこのために受け継がさせなければならないからだ。ただ強くあれ、大きくあれ。私のしもべモーセがあなたに命じた律法のすべてを守り行うためである。これを離れて右にも左にもそれてはならない。あなたが行くところ、どこででもあなたが栄えるためである。聖書箇所は以上です。それでは人類救済計画49ヨルダン川を渡ると題して、松本先生にメッセージをお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。そして今日もライブ配信を通して私たちの礼拝に参加してくださっている皆さん、こんにちは。9月に入りました。日本は少し涼しい風が吹き始めているかもしれませんね。今日のシンガポールはシンガポールらしい暖かい日差しの強い一日であります。このような平安な、環境の中で礼拝を捧げられることを心から感謝いたします。先週は申命記の8章を通してモーセの決別説教というテーマでメッセージをいたしました。エジプトを脱出してから第40年までイスラエルの民はカデシュ・バルネアのあたりをうろうろしていたわけですね。もう一度地図で確認しましょう。このホレブからカデシュ・バルネアまでは普通で行けば11日で行ける道のりですけれども、ここで彼らはつまずいてしまった。38年間この辺を行ったり来たりと放浪していたわけですね。しかしそこで第二世代にほとんど移り変わりまして、いよいよ目的地に向かって出発。本来ここからまっすぐカナンの地に行くはずだったんですが、東側に行き視界の東側を北上しネボ山まで来た、この辺をモアブの高原っていうんですけれども、あとヨルダン川を渡ったら約束の地。そこに入ったところに最初に目にする都市がエリコであるというところまで彼らは来たわけです。そしてあのモアブの地からモーセは、自分は入れないけれども目の前にいるこの200万からなる民がこれから入っていくんだというその約束の地を見渡しながら、いいか、そこに入っていった時にはこのことに気をつけるんだよという決別説教を語ったわけであります。申命記はいつから語り始めたか、第40年の11月1日であると申命記1章1節に書かれていましたね。モーセは33章を語るのにどれぐらいの時間がかかったかということははっきり書かれていないんですけれども、後で推測できますので、11月1日、これは私たちのカレンダーにすれば1月ぐらいになってるんですけども、 ユダヤ暦の11月1日にモーセは申命記を語り始めたんだということは今頭に入れておいていただきたいと思います。33章語ってますから話したいことはいっぱいあるんだけれども、先週はそこから第8章を選びまして、いいか、約束の地に入っていって繁栄したとしても絶対高慢になってはいけないよということをモーセは強く念を押したんですね。繁栄の中でこそへりくだれ、主を恐れよ、そしてこのような繁栄をもたらしてくださった主を褒めたたえることを忘れるな、このことを強くモーセは語った。先週私たちはその箇所を通して今このような恵まれたシンガポールに生活している私たちに対する警告としてその言葉を受け取ったわけですね。他にもまだまだ語りたいことはありますが、先を急がなければなりません。でもここだけちょっと触れておきたいところが申命記の18章なんですけれども、これからあなた方が入っていった地にはもちろん先住民族と呼ばれる者たちがいるんだと。あなた方はエジプトに400年もいて、今アラノを放浪してその地に入っていった時に、何やってんだろうあの人たち、なんか面白そう、僕もやってみようかななんて絶対思っちゃいけないよっていう警告が書かれているのがそこなんですね。彼らはおぞましいことを行っている。申命記の18章9節、あなたの神主があなたに与えようとしておられる地に入った時、あなたはその異邦の民の意に嫌うべき習わしを真似てはならない。何やってんでしょうあの人たち。10節、あなたのうちに自分の息子娘に火の中を通らせるもの。何ですかこれは。火の中を通らせるものとは何か。これは人身供養であります。雨を降らせてくださいと祈るときに、まあ日本であればお賽銭投げますか、私の大切なお金を捧げますので私の願いを聞いてください、まあそういうような自分の犠牲を払うことによって偶像の神に聞いてもらおうっていう感覚が昔からあるんだけども、お金よりももっと大切なもの何ですか。自分の子供だ、自分の子供を焼き殺しますから私の願いを聞いてくださいという恐ろしい宗教がそのカナンの地の先住民族の中では行われている。ああいうふうにやったら聞いてもらえるんだなんて言って真似をするようなことがあってはならないということをですね、厳しく命じている。その他に占い、牧者、まじない師、呪術者、まあ具体的にどういうことかよく分かりませんけども、とにかく未来を覗き見ようとしたり未来を超自然的な力で変更しようとしたり、そういうようなことはしてはいけない。なぜならばその超自然的な力って何の力ですか皆さん。悪霊の力なんだ。そういうことをしようとすると悪霊と交流することになる、悪霊と関わることになるんだから、わあなんか面白いことやってんな、僕もやってみようなんて言っちゃいけないよと。さらに呪文を唱える者、霊媒をする者、口寄せ、死者に伺いを立てる者があってはならない。うわ3500年前からあったんですね、こういうね、霊媒、口寄せ、死者に伺いを立てる、すなわち死んでしまった人は今どう思ってるのか交流してお話をお聞きしたい、そして彼らから助言を受けたいなどというようなスピリチュアルな的なことがカナンの地で3500年前にすでに行われていたんだということです。そのようなことにあなた方は関わってはならない。まあ今日的にこれを適用するならば、ずっとクリスチャンホームで生まれ育って純粋培養の中で育った子供が18歳になっていよいよ大学に行きます、親元から離れます、東京に行きますっていう時に、うわーみんなこんなことやってるんだ、私知らなかった、こういう世界面白そう、やってみようなんて言ったら大変なことになりますよと言われているのに似てるかなと思いますね。ちょうどこのような類の質問が私がやっている聖書講座にありましたので、今週の月曜日は 死者には私たちが見えるのかというテーマで、水曜日はお化けはいるのかというテーマで、金曜日は霊媒の正体とは何かというテーマで聖書講座でお話をいたしますので、よろしかったらぜひお聞きになっていただきたいと思います。12節、これらのことを行う者は皆主が忌み嫌われるからである。つまり主が嫌われる行為だと。これらの忌み嫌うべきことのゆえに、あなたの神主はあなたの前から彼らを追い払われるんだ。あなた方が入っていった時に彼らを追い払われる理由はそこにあるんだ。これ後でも出てくるポイントですので覚えておいていただきたいと思いますが、まあ、このような具体的な警告をモーセは語り、延々と進みます。そしてもう一箇所だけ、30章19節、私は今日あなた方に対して天と地を証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。モーセはですね、このように語るんです。モーセの親心だね。親もね、ずっと子供とね一緒にいて、うちの子大丈夫かな、うちの子大丈夫かなって、何歳になっても行く先々にずっとついていきたい気持ちだけど、ぐっとこらえて、ここからはもうこの子供の判断に任せるしかない、いいか、お前のこれから進む人生には常に命と死、祝福と呪いっていう道が目の前に分かれてるんだから、どっちが命か、どっちが祝福か、それを見極めて、それを選んでいくんだよ。私はずっとついてってお前たちをしっかり見守りたいけども、見守ることはできないから、まあここでこれを言うしかない、まあそういう気持ちでね、モーセは命を選ぶようにと彼らに勧めます。そしてモーセの説教は33章で終わります。終わってよろしいでしょうか。終わらないと先に進めませんので終わらせていただきます。そして34章でモーセの死がここに書かれていますね。モーセはモアブの草原からネボ山、すなわちエリコの向かいにあるピスガの頂き、だいたいネボ山と、ね、ピスガの頂きって同じところにあるんですけれども、そこに登った。主は彼に次の全地方をお見せになった。モーセは入っていけないけども、イスラエルの民が入っていく全地を最後にお見せになった上で、34章5節、こうしてその場所で主のしもべモーセは主の命によりモアブの地で死んだ。ついにモーセの死がやってまいりました。彼はこのネボ山で死んだんですね。主は彼をベテペオルの向かいにあるモアブの地の谷に葬られたが、今日に至るまでその墓を知る者はいない。この前アロンがね、ホルザンで死んだ時にはモーセとアロンの息子が二人してアロンを埋葬しました。でも今回はね、モーセは一人でピスガの頂に行ったん。じゃあ誰がモーセを埋葬すんの。神様ご自身がモーセを埋葬した。しかもどこに埋葬したかということを知る者はいない。これはやっぱり神様のご配慮だと思いますね。もしここにモーセが埋葬された、ここにモーセの墓があるということが分かれば、絶対にそこは偶像崇拝の場所になると思います。だってあの青銅の蛇だってね、五章を大切に持ち運んでね、ずっと拝んでたぐらいですから、何でもかんでも見えるものを拝みたがる人たちですので、モーセのお墓で礼拝するとなんかいいことあるかもしれないみたいなね、そういう新しいモーセ教という宗教が始まってしまうといけないから、神様のご配慮としてモーセがどこに葬られたかはわからないようにしたわけです。7節、モーセが死んだ時は120歳であったが、彼の目はかすまず気力も衰えていなかった。モーセは120歳だから、彼の人生はきれいに3等分できるね。最初の40年、次の40年、最後の40年でありますが、その時に彼は気力も衰えていない。だってついさっきまでね、延々とあの説教をね、マイクなしでね、200万の民に向かって語り続けるわけだから、気力も体力も充実していた。 じゃあなんで死んだの？彼の死因は老衰ではありません。主の命令によって死んだ。つまりよくやったモーセ、お前の使命は終わった、あとはゆっくり休みなさいと。死ってのはそういうもんだね。老衰の結果死ぬ、まあ私たちは普通そのように考えるんですが、クリスチャン的な観点からすると、私に与えられた使命が終わった時に私の命は取り去られるんだってことです。なんと素晴らしい人生観でしょうかね。そしてイスラエルの子らはモアブの草原で30日間モーセのために泣き悲しんだ。こうしてモーセのために泣き悲しむもの期間は終わった。散々ね、文句たらたら言ってきたイスラエルの民、この荒野に連れ出してここで殺そうっていう魂胆だろモーセーとかって散々言ってたけども、いざいなくなってみると30日間泣き悲しんだ。だいたいリーダーってのは死んでから尊敬されるもんですけれども、もう少しこの時の尊敬をね、生きている間に彼は受けたらよかったのになと思いますが、とにかくここで30日間喪に服すという期間があったということを、後で時間を計算するために覚えておいてください。皆さん、モーセの人生どう思いますか？こんなに頑張ったのにたった一回の間違いでね、入れてもらえないなんてかわいそうにって思うかもしれない。しかし私たちは新約聖書に入り、マタイの福音書に入り、マタイの17章でイエス様がペテロとヨハネとヤコブと3人だけを連れて、あのヘルモン山、モーセがかつてピスガの頂から見たヘルモン山に登っていかれ、そこで変貌を遂げられた時に誰が登場するか皆さんご存知ですよね。マタイにもマルコにもルカにもこのことは書かれていますが、ルカ9章にしか出てこない情報があるので、ルカ9章の30、31、そして見よ、二人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアで、うわぁ、モーセ約束の地に入ってるじゃん、ちゃんとっていうね。神様優しいなって思いますよね。あれで入れなかったのかと思ったら、霊的な意味では入っている。そして栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。ペテロとヨハネとヤコブは見て分かったんだね。あ、モーセだ。肖像画とか写真とかはなかったはずですが、名札がついてたとは思わないけども、分かるんだね、やっぱり。あ、モーセだ。あ、エリアだ。イエス様と何話してんのかな。これからエルサレムで遂げようとしている御最後、そんなことについてもモーセは知らされていて、イエス様と話し合っているという特権に預かっているところを見るときに、ちゃんと神様は帳尻を合わせてくださっているんだなっていうことがわかります。ということで、モーセは死にました。モーセに死んでいただかないとですね、ヨシュア記に入っていけないんですね。ヨシュア記っていうのはモーセの死から始まるんです。あの偉大な指導者モーセがいた時でさえ、イスラエルの民はカナンの地に入ることができなかったのに、今度はモーセがいない中で本当に入ることができるんだろうか、ドキドキですね。そこから始まるのがヨシュア記一章一節、主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げられた。モーセが生きている間はモーセ経由で神の啓示が告げられていたのが、モーセがいなくなった今、神から直にヨシュアに言葉が与えられたわけですね。そして彼に与えられたミッションは何か。私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこの民は皆立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの子らに与えようとしている地に行けと語られた。ここから約束の地ですという境界線はヨルダン川だ。そこの近くまで来ることはできたけども、最後のその境界線を越えるという非常に大きな役割、これがヨシュアに与えられたミッションなんですね。なぜモーセのリーダーシップの下では彼らは約束の地に入ることができなかったのか、その象徴的なと言いましょうか、霊的な意味があるんですね。 モーセっていう人は律法の象徴です。つまり律法によっては我らは救われない、律法によっては我らは約束の地に入ることができないということを象徴している。モーセの律法っていうのは皆さんご存知の通り613あります。そのうち一つでも破ったら全部破ったと同じとみなされる。厳しいね。どこに書いてあるんですか。ヤコブの手紙2章10節律法全体を守っても一つの点で過ちを犯すならその人は全てについて責任を問われるからです。だからモーセはねほとんど守ってたけどね一回だけ失敗したんでしょ。そのことのゆえに彼は入れなかった。であるとするならば私たちが律法を守ることによって約束の地に入れると思いますか。皆さん、モーセでもダメだったんですよ、私なら大丈夫って言える人がいますか。つまりこれは律法によって私たちは救われないということを意味している。じゃあどうやって救われるの。彼らを導くのは誰。ヨシュアだ。このヨシュアという名前はヘブル語でイエシュアと同じですね。イエス様のお名前と同じ主は救いという意味です。つまりモーセではなくヨシュアが彼らを導いたということはやがて来られるイエシュア、イエスこそが私たちを約束の地に導いてくださるお方であるということを暗に指し示していることであります。3節、私がモーセに約束した通りあなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えている。まあこの辺がね神学的に非常に深遠ですね。すでに与えているという完了形で書かれている。あ、与えてるんですか神様。じゃあ早くください。私たちは待ってれば棚からぼた餅が落ちてくるみたいに約束の地が落ちてくるかのように思っているかもしれない。しかしあなた方の足の裏で踏む場所はって書いてある。これは深淵ですね。じゃあやっぱり行かなきゃあんないんじゃない。そう、行かなきゃあんない。でももう与えたの。いや与えたなら早くください。これ堂々巡りですね。こういうのを神の主権と人間の責任というわけであります。神はもう主権を持ってあなた方に約束の地を与えたのだからあなた方は信仰を持って進め。40年前のあのカデシュバルネアにおいては神の主権は示されていたんだけども人間がその責任を果たさなかったということのゆえに40年という月日を無駄に過ごしてしまった。今度は同じ失敗を繰り返してはならない。あなた方の領土はアラノからあのレバノン、そしてあの大河ユーフラテス川までヒッタイト人の全土、日のいる方の大海、まあ、この大海ってのは地中海ですね、そこまでであると。まあ神様は非常に具体的に、まあとにかく行ってみてね、取れるとこだけ取ってごらんじゃなくて、もう西はここから東はここまで、北はここから南はここまで、これがあなた方にもうすでに与えている領土であるという具体的なご計画を持っている。だからあなたの一生誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。私はあなたを見放さずあなたを見捨てない。ヨシュアも心配だったと思いますよ。あのモーセがいたからね、今まで私はモーセの、まあ、影に隠れてねここまでやってきたんだけども、もうモーセというね私を守ってくれる存在がいない。果たしてこの民は私を尊敬してくれるのだろうか。モーセに対してもあんなに盾ついたのに私に対して私のリーダーシップに従ってくれるだろうかっていう心配がヨシュアにはあったと思うんだけども、神様はモーセと共にいたようにあなたと共にいる、見放さず見捨てないから心配するな、そして強くあれ、大きくあれ、あなたは私が父祖たちに与えると誓った地をこの民に受け継がせなければならないのだから。これがヨシュア、お前の人生に与えられたミッションだ、使命だ、これを果たし終えてお前もやがてモーセのように召されるのだと。まあモーセ120歳でしたけどね、ヨシュアは110歳で 24章で死ぬんですけど、これがヨシュアに与えられたミッションであります。さあヨシュア、ミッションを遂行するために、そうか神様が与えてくれてんだ、じゃあ行こうっていうんじゃなくてですね、やっぱり人間の責任ですね。どういうルートで、どういう備えをすればいいだろうか、そのことのために2章に入りますと、彼は何をするかと言いますと、2人の偵察隊を送る。あれ、偵察隊懐かしいね。カデシュバルネアでも12人の偵察隊を送ったんだけども、今回はあんまり目立つといけないから2人に厳選いたしました。誰だろう。カデシュバルネアの時には名前が出てきますが、今回名前出てこない。でもきっとこの人は2人のうちの1人だったと思われる人物、予想つきますよね。カレブでしょう、ね、え、カレブがその一人だったんじゃないかなと思いますけれども、でこの二人はですね、こっそりエリコの町を偵察するために入っていったんだけれども、どこに入ろうかという時に、ラハブという遊女の宿屋に入ったんですね。まあ、宿屋ですからね、人は入ったり出たり入ったり出たりしている、そういう場所だからあんまり怪しまれないだろうと思ったんだけども、やっぱり見つかってしまう。今日お前のところに誰かよそ者が来ただろう、さあ出せっていうふうにラハブが言われた時に、ラハブはなんとこの二人の偵察隊をかくまうんです。なぜかくまうんでしょうか。それはイスラエルの神に関する、イスラエルの民に関する情報がもうすでにエリコの住民に伝わっていた。ラハブの言葉をお聞きください。ヨシュア記2章9節、これラハブが2人の偵察隊に言った言葉です。主がこの地をあなた方に与えておられること、私たちがあなた方に対する恐怖に襲われていること、そしてこの地の住民が皆あなた方のために震えおののいていることを私はよく知っています。もうエリコの住民、イスラエルの神様のこと知ってんだ。そしてその民が今ここに来ようとしているということで恐れおののいているということを知っているんだということを、その住人であるラハブから彼らは聞き取った。さらに11節を見ると、私たちはそれを聞いたとき心が萎えて、それを聞いたときっていうのは40年前に葦の海が分かれましたと。あの葦の海からね、エリコまでって結構距離あるんですよ。でもね、当時 SNS もなければメールもないにもかかわらず、人から人へ伝えられて、なんか今回エジプトから脱出したイスラエルの民ってすげえぞ、彼らのバックにいる神様ってすごいぞ、海を開けたらしいぞ、どうしようみたいなね、そういう情報がもう届いてたの。それで心が萎えて、あなた方のために誰もが気力を失ってしまいました。あなた方の神主は上は天において、下は地において、神であられるからです。ラハブって本当に異教徒なの、異邦人なのと思うぐらいに、イスラエルの神に対する信仰を彼女はもうすでに持っていたということがわかるわけだから、あのカデシュバルネから偵察隊として行った10人が、いや恐ろしい人が住んでました、我々イナゴみたいに見えたと思います、非常に巨大で、なんて言ってたけども、実はカナンの地の住民はイスラエルの民の話を聞いて恐れおののいてたんですよ。それをね、逆にイスラエルの偵察隊は恐れの心から見たもんだから、彼らは恐ろしいですっていうような情報を持ち帰ってきたので、あの時入ることはできなかったんです。実は逆だった。そしてもうこのラハブという女性はイスラエルの神こそ天地の誠の神であるという信仰を持っていたんだと。まあここがラハブの家って分かってね、彼ら行ったわけでないんだけど、それは神様の摂理でしょうね。ちょうどそこに入って彼女からその言葉を聞き出すことができた。うわあ、神様はもう先立ってカナンの地に入られ、もうすでに人々の心の中に恐怖を呼び起こしてくださっているぞっていうことを、この二人の偵察隊は分かったわけですね。ですからお二人様、あなた方がエリコを攻めてきた時にはどうかあなた方をかくまった私は助けてください、プラス私の家族親族をこの家の中に入れておきますので、この家の中にいる者だけは助けてください、救ってくださいとお願いした。分かった、あなたが私たちを守ってくれたのだから 私たちもそうしよう。しかしこの家があなたの家だと分かる印が必要だ。窓から赤い紐をぶら下げておきなさい。そうすればこの紐がぶら下がっている家の中にいる人には誰一人私たちは手を出さない。こう約束して二人は戻っていきます。24節、彼らはヨシュアに言った。主はあの地をことごとく私たちの手にお与えになりました。確かにあの地の住民は皆私たちのゆえに震えおののいています。だから改めて恐れという心でいろんなものを見るときに間違った見方になってしまうんだなっていうことがわかります。このレポートを聞いたヨシュアは、そうか、神様は本当に私たちにその地を与えてくださった、じゃあ行こう。行くための境界線、何？ヨルダン川。だから三章でヨルダン川を渡らなければならない、東から西に渡っていくわけです。今ヨルダン川に行きますとね、あのイスラエルへの行き方、今シンガポールから、まあ今実際行けないんだけども、シンガポールから直通便ってないんです。だからシンガポールからイスラエル行こうと思うと、トルコのイスタンブール経由とか、ヨルダンのアンマン経由とか、そういう経由で行かなければならない。だから私たちもよくヨルダン経由で行きましたね。でアンマンからバスに乗ってイスラエルの国境に入っていく、この今のヨルダン王国とイスラエルの最後の国境が橋なの。その橋の下に流れているのがヨルダン川。おお、ここがヨルダン川か。今はね、この3500年前と随分違いまして、このヨルダン川ってガリラヤ湖から南に視界に向かって流れるんだけども、今その途中で農業の灌漑にこのヨルダン川の水をもう西でも東でも使ってるわけ。だからこの国境線あたりまで行くとね、結構ちょろちょろなんです。走り幅跳びぐらいで行けるんじゃないかなと思うぐらいの幅なんです。ここ越えるの今日別に信仰いらないんじゃないかなって今思うんだけども、当時はそうじゃないんですよ。幅がね、25メーターから30メーター、深さがね、1メーターから3メーターですよ。そこをね、女性子供もね、200万の民がね越えていくって大変なことですよ。船でも通さんかったらね、そこを渡っていかなければならない。これはね、エジプトを脱出した時のね、葦の海にも似た最後のヨルダン川を渡るというテストがそこに待ち受けていた。しかもこれはね、ユダヤ暦の1月ね、我々の3月、もうレバノン山系の雪解け水がぐわーって流れてきて、いつもよりも水かさが多い時期なんです。うわー、これ渡れないでしょうみたいなね。神様、あの葦の海の時みたいに杖をギュッとやったら分かれたら行きます、分かれたら行きますんで早く分けてくださいと言ってても、いつまで経っても分かれない。神様は時々先に分けるから行きなさいっておっしゃる場合と、いや信仰を持って行けと、いやだって行けない、いいから行けっていう場合と、二通りの場合があるんだけど、今回は後者でございます。先頭を立ったのは誰かっていうと、3章15節、箱を担ぐ者たち、祭司だね、契約の箱を担いだ者たちがヨルダン川まで来た時、ヨルダン川は借り入れの期間中ですよ、春先ね。どこの川岸にも水があふれていた。ところが箱を担ぐ祭司たちの足が水際の水に浸ると、この一歩です。この一歩を踏み出すか踏み出さないかによって全然違った世界になるんですね。浸ると、川上から流れ下る水が立ち止まった。なんだこれは。一つの堰が遥か彼方サレタンのそばにある町アダムで立ち上がり、アラバの海すなわち潮の海、視界へ流れ下る水は完全にせき止められて、民はエリコに面したところを渡った。つまりこれは彼らが渡るところの上流の方で、まあおそらく土砂崩れでもあったんでしょうね。川の水がせき止められた。でそこで止まってるから、だんだんだんだん水深がずっと下がっていって、最後は乾いたところが出てきて、今だ渡れって渡る。渡り終わった時にその土砂崩れがまた開通して、またブワーって水が戻ってきた。 なんだ土砂崩れか、神様の奇跡じゃないのか。いや、こういうのね、タイミングの奇跡って言うんですよ。つまり祭司の足が入った時に、まあ、上流の方で土砂崩れが起きることを神様は行ってくださって、水をせき止めてくださった。今僕毎朝歩いている散歩コースに小川があるんですが、最近小川がね、氾濫してね、もうべしゃべしゃになって、どうしたんだろうと思ったら、ね、ちっちゃな土砂崩れね、ほんのちっちゃな土砂崩れでその水が溢れてたんです。あ、こういう感じかななんてね、今朝もそれを思いながら歩いたんですけども。ということで彼らは乾いたところを歩いた。うわー、ヨシュアすごい。今までヨシュアに本当に大丈夫か、あいつモーセいなくて大丈夫かなんて言っちゃったけど、もうそんなこと言わない、ヨシュアのことを尊敬しようと民は思った。4章に行きます。ここに時間が出てきますんでね。さて民は第1の月の10日にヨルダン川から上がって、エリコの東の境にあるギルガルに宿営した。第1の月の10日でございます。さあこれでちょっと計算できるかな。もう一回言いますよ。11月1日にモーセは新命記語り始めたんでしょ。でモーセ死んだ後に30日間喪に服したんでしょ。それから偵察隊2人送って帰ってきてから、じゃあ行こうって出発してヨルダン川渡ってきたんでしょ。それで今1月10日っていうんでしょ。そう考えると、仮にモーセが11月1ヶ月使って新命記を語ったとして、12月1ヶ月が喪に服して、1月の頭から偵察隊を送ってっていうふうに考えると、まあ大体合うっていうことはね、モーセがあの新命記語るのに費やした期間は1ヶ月弱でしょ。すごいね、120歳でね、あれだけのメッセージをね、1ヶ月弱かけてね話せる。本当に記憶も体力も失われてないわ。やっぱりモーセ老衰で死んだんじゃないの。よく語った、もうこれでお前の使命 OK ということで、モーセの人生は終わったんだということがここから推測できるなと思います。そしてヨルダン川を渡った彼らが何をしたか、5章に入ります。ヨシュアは自ら火打ち石の小刀を作り、ギブアテハーラトでイスラエルの子らに割礼を施す。お、なんか久しぶり割礼って、久しぶり、これいつ以来やってなかったのかな。実はカデシュバルネア以来割礼ってやってない。エジプトを出発した時点でやってたし、シナイ山のふもとでもし赤ちゃんが生まれてたら8日目に男の子には割礼を施してたでしょうね。でもその後ね、ずっと割礼やってない、39年ぐらい。まあ、やっぱりね、目標を見失った人はね、もういっか、そんなこと大変だしみたいな思いになったみたいですよね。しかし今まさにエリコに入ろう、約束の地に入ろう、これ何契約に基づく行為なの？アブラハム契約に基づく行為なんです。後で出てくるけどね。それなのにアブラハム契約の印である割礼を受けないでそれをするっていうのは、そもそも間違った話ですよね。ですからここで割礼を行おう、もう39年ぶりに行おう。でもこれはね、非常に危険なことなんです。8日目だったらいいんだけどね、大人も受けるわけでしょう。そうするとね、痛くてね、3日ぐらいはね動けないの。そんな時にもし敵が来たらね、簡単にやられちゃうの。でもやったの、神様が守ってくださると信頼してやったの。だから3日は動けなかったでしょう。そしてその上でどうなったの。5章の10節、イスラエルの子らはギルガルで宿営し、その月の14日の夕方、エリコの草原で杉越の生贄を捧げた。さっき1月10日ね、で割礼3日、傷が痛むし、今14日、あれ、第1の月の第14日の夕方から何です。杉越じゃない。だからこれは40年ぶりの杉越だよね。そこで杉越の生贄を捧げる。杉越ってのもしばらくやってなかったね。彼らいつやったの。第1年の最初のエジプトを脱出するときに杉越やったでしょ。第2年の1月どこにいたの。シナイ山にいたね。シナイ山にいたときはやったね。でも第3年からもうやってない。 目的見失ったから。だから第3年以降ね、割礼も受けないし杉越の祭りもしてない。まあ今日的に言えばね、教会がね目標点見失ってね、いやー40年洗礼式もやってないし聖餐式もやってませんねみたいなね、そんな感覚かなっていう気はするんですけども、とにかくここでヨシュアは危険を顧みず割礼を行い、それが終わった上で杉越の食事をした。素晴らしいことですよ。つまりこの民はもう一度神様との契約関係を回復したということが表されています。いいですか。割礼受けました、杉越の祭りしました、その次何が起きた。11節、杉越の生贄を捧げた翌日、彼らはその地の産物、種なしパンと入り麦をその日のうちに食べた。今まで何食べてたの。マナ食べてた。でも久しぶりにね、地の産物を食べた。これは杉越の翌日で、食べたさらに翌日。マナは彼らがその地の産物を食べた翌日から止んだの。神様の恵みってのはね、必要もないのに与えられるんじゃない。必要だから与えられる。必要な時だけ与えられる。もう地の産物を得たらマナを降らせる必要がないから、マナがピタッとやんの。面白いね。だからマナが降り続けたっていうのは偶然じゃなかったんだよ。全て神様の命令のもとにマナが降り続いていたんだけども、もうあなた方は約束の地に入った、そこの産物を口にしているのだから、もうマナはいらないねということで、翌日から止み、イスラエルの子らがマナを得ることはもうなかった。止まってみたらね、いやマナってよかったよねって言うんじゃないか。人間って大体ね、失ってから傷がつくことが多いんですが、その年彼らはカナンの地で収穫したものを食べた。うわー、着実に前進しているなと。つまり約束の地に入ったよということの印です。でもここからが戦いなんです。ヨルダン川を渡った、割礼も受けた、杉越の祭りもした、地の産物も食べた、でも彼らの前に立ちはだかっているのはエリコという城塞都市。まあその当時としては有名なね、城壁に囲まれた屈強の都市です。ここをまず落とさなければ我々は一歩も約束の地に入っていくことができないという町、それがエリコです。それで5章の13節いきますよ。面白いことが書かれている。ヨシュアがエリコにいたとき、目を上げてみると一人の人が抜き身の剣を手に持って彼の前方に立っていた。ヨシュア何のために行ったの。これはね、どのようにすればこのエリコを攻めることができるだろうかという戦略を考えるために、ヨシュアはこっそり一人でエリコの近くに行っていろいろ熟慮していたら、誰か人影がいる。え、誰だ。この人影はエリコの住民か自分の仲間か、どっちかしか考えられないね。自分の仲間だったら、なんでお前ここに来たんだっていうことになるし、エリコの住民であればすぐに戦わなければならないということなので、しかも相手は剣を持っているっていうことだ。誰だ。ヨシュアは彼のところへ歩み寄っていった。あなたは私たちの味方ですか、それとも敵ですか。こんな悠長な言い方するわけない。敵か味方か。もう敵であればすぐに戦わなきゃな、味方とお前何しにここに来たんだ、言わなきゃなんない。なんて返事するの。彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たんだ。誰ですか。受肉前のイエス様だ。ヨシュア、お前がこの主の軍の将だと思ってるだろう。違うよ。この将軍は私だ。私が天から見下ろしてよ、ヨシュア頑張れよって言ってると思ってるだろう。違うよ。私は下ってきた。そして私は実際将軍として戦うのだ。そのことが分かって、ヨシュアは顔を地につけて伏しよがみ、彼に言った。我が主は何をこのしもべに告げられるのですか。私は何をすべきでしょうか。主の軍の将はヨシュアに言った。あなたの足の履物を脱げ。あなたの立っているところは聖なる場所である。そこでヨシュアはそのようにした。思い出しますね。いつでしたか。40年前、シナイ山のふもとでモーセが燃える芝のところに行ったときに、お前の履物を脱げ、ここは聖なる地だって 神様に言われたのと同じことをここでヨシュアは言われている。つまりヨシュアはどうすればこのエリコの町を陥落することができるだろうかと戦略をいろいろ考えていたんだけども、その前にまずなすべきことは何だって、主を礼拝せよと。まずお前のするべきことは戦略を考えることよりも主を礼拝すること。なぜならばこれは主の戦いだからだということなんですね。これがこれからエリコに入っていく前になされた大切な出来事であります。で、このような話を聞いてくると私たちの心の中に当然疑問が生じますね。え、侵略戦争していいの？そこで人々が生活しているところに外から入ってきて侵略戦争を聖書が許可するわけ？おかしいじゃないと思いますね。きっとそのような質問をされると思いますので、その時にどのように答えたらよろしいかをお伝えしますから、ぜひ覚えておいていただきたいんですけども、その答えを得るためには創世記15章まで戻る必要があります。創世記15章というのは神様がアブラハムとの間にアブラハム契約を締結した場面なんだけども、その時に主はアブラムに言われた。あなたはこのことをよく知っておきなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない地で寄留者となり400年の間奴隷となって苦しめられる。どこの話？エジプトの話だよね。そんなことをアブラハムは遥か未来のことを神様から聞いたの。なんで400年もの間苦しめられなければならないのか。私の計算でこれがアブラハムに語られたのは今ヨシュアが入っていこうとしている年の685年前です。685年前に神様はアブラハムにこのように語られていた。しかし彼らが奴隷として仕えるその国を、すなわちエジプトを私は裁く。その後彼らは多くの財産とともにそこから出てくる。わ、全部神様のおっしゃった通りになってるね。これはもうすでに成就しました。40年前に成就しました。その次何？なんでじゃあ神様の選びの民であるイスラエルがそんなエジプトの地で400年間も奴隷として苦しめられなければならないの？なぜ神様はそれをお許しになるの？その答えが16節。そして4代目の者たちがここに帰ってくる。それはアモリ人のトガがその時までに満ちることがないからである。これが答えです。アモリ人っていうのはカナンの地に住んでいる者たちの総称です。カナン人の総称です。このカナン人たちの罪がまだ目盛りまで達しない。しかしあなた方がエジプトの地から出てきてここにやってくる時にはもうカナン人の罪がもうこれ以上許せないという神様の目盛りに満ちる。その時に彼らは帰ってくるんだということです。どんな罪ですか？さっき見たね、申命記18章、子供を生贄として捧げるとか、悪霊との交流を持つとか、ああいうことに対する神様の裁きが下るんだということ。そして聖書を見るときに神様が裁きを下すときに、例えばソドムのように神様ご自身の手を下して天から硫黄が降ってくるというパターンと、神様が裁きの器としてどこかの国を用いるというパターンと二通りあるんだけども、今回の場合は裁きの器としてイスラエルを用いるということなんですね。それが証拠にこの後エリコに入っていく時の攻撃の仕方は普通の戦争と全然違うんです。主の戦いであるとしか言いようのない戦法なんです。それを横に置いて今日のようにこれは聖戦だ、これはジハードだからこういう行為は許されるんだということを安易に使うべきではありません。どういう方法だったんですか？今回は6章2節、主はヨシュアに告げられた。見よ、私はエリコとその王勇士たちをあなたの手に渡した。どういう方法で？不思議な方法ですよ。6日間は1日1回エリコの町の周りをイスラエルの民が回る。これ6日間繰り返すと合計6回。そして7日目は7回回る。いいですか皆さん、聖書クイズでイスラエルの民はエリコの町を何回回ったでしょうかという問題が出たら、はい7回ですって言いたくなっちゃうのをぐっとこらえて、6たす7で13回が正解ですからね。今度抜き打ちテストしたいと思うんですが その時には13回と答えていただきたいと思いますが、13回回った後で祭司たちが角笛を吹き鳴らし、民が大声でうわーという時の声を上げただけで城壁がガラガラガッシャーンと崩れ落ちた。これは普通の戦い方ではない。神様はその通りのことが起きるよとあらかじめヨシュアに告げたので、ヨシュアは民に私の言う通りにせよと。でも1週間も同じことやってるとね、おい、なんで俺たちこんなバカみたいなことやってんのって誰かが言い始めるわけだから、絶対口開くな、お前の口から声を出すなということが言われていた。中のエリコの住民はどうだろう。あ、イスラエルの民来た、え、なんか回ってる、何やってんのあの人たちみたいなね。そのうちね、お前たち何やってんだよとかってね言われて、なんか言い返したいね、絶対言い返すな、黙って回れ。でも最後に時の声を上げたら本当に崩れ落ちた。そのことをヘブル人への手紙の11章30節でこのように語っています。信仰によって人々、これはイスラエルの人々が7日間エリコの周囲を回ると、その城壁は崩れ落ちました。神様があらかじめ語られた言葉、神様の約束を信頼して行った結果、このことが起きました。さあ、エリコの城壁が崩れた、一つ忘れちゃいけないこと何でしたっけ。ラハブの家族を助けなきゃならない。だからヨシュアはあの二人の偵察隊に、お前たち場所分かってるだろう、彼らは助けに行けということで彼らが走る。ちゃんと赤い紐がぶら下がって、そこをバッと開けたらラハブと家族親族がひしめき合って三密状態でそこにいた。よし、お前たちは助け出そうということですね。まあこのラハブのね、家の環境を見るとね、ノアの箱舟みたいですよ。ラハブはね、今もうすぐエリコは滅ぼされるのよ、私の大切なお父さんお母さんお兄ちゃんお姉ちゃん妹弟おじさんおばさんいとこめいっ子いっ子みんな私の家に来て、とにかくここから出ないで、ここに居座すれば安心だからね。そしてイスラエルの民が1週間回るの。おい、ラハブもういいじゃないか、これ何も起きないよって、俺もう出るよ、ダメ、ここから出るというなら私を殺して出てみたいな感じでね、まあ、そこまで聖書に書いてないんだけど、まあラハブさん相当頑張ったと思うよ。これだってみんな入ってんの、その家の中に 7日間ね、おとなしく。まあこれを見るとね、神様ってやっぱり家族っていうものを特別に扱ってくださるんだな。ラハブの家がね、ノアの箱舟みたいですよ。または杉越の祭りの中の時のあの家の中みたいですよ。この中にさえすれば安心だというところをですね、ラハブは提供したんだ。その結果、ラハブだけではない、その家族親族が滅びを免れたばかりか、イスラエルの共同体の中に加えていただいた。おお、ありがたいね。二級市民として加えられたの。その答えがマタイの1章に出てきます。あ、ごめん、ヨシュア6章25節先に見ますね。しかし遊女ラハブとその一族と彼女に連なる全てのものをヨシュアが生かしておいたので、彼女はイスラエルの中に住んで今日に至っている。エリコを偵察させようとしてヨシュアが送った使いたちを彼女がかくまったからである。はい、マタイ1章、サルマがラハブによってボアズを産み、お、このラハブ、そうだよね、二級市民どころじゃないよ。イスラエルの共同体に加えられて、そこで出会ったサルマさんとラハブさん結婚したんだ。その結果生まれたのがボアズさんだって。再来週あたりボアズさん出てきますんでね、覚えておいてください。うわー、あのルツと結婚したボアズか。そしてボアズがルツによってオベデが生まれ、オベデがエッサイを産み、エッサイの8人の息子の末っ子がダビデ王だ。そしてそのダビデ王の末裔として誰？イエス・キリストが生まれる。 うわー、イエス・キリストのひいひいばあちゃんラハブかいと。すごいですね。生き残っただけでない、二級市民として扱われたのではない、彼らはしっかりとこのイスラエルの民の中に加えられ、そしてやがてメシアの先祖となるんだ。だからヘブル11章でこのように語っています。信仰によって遊女ラハブは偵察に来た人たちを穏やかに受け入れたので、不従順な者たちと一緒に滅びずに済みました。ラハブの信仰がここでも称賛されております。さあ今日はヨシュアが主を信じた、その結果イスラエルの民も主を信じた、その結果主の約束に従って行動した、そしてカナン人であるラハブも主を信じた、その結果彼女は人類救済計画の民の中に加えられた。この驚くべきストーリーを見ました。ということは私たち異邦人、私たち日本人、私たちシンガポール人、イエス様を信じることによって神の民に加えていただける、そしてかろうじて拾っていただいたというんではない、神の人類救済計画のために用いていただける民として私たちは歩いていけるんだと。皆さんの家族の中で皆さんは一足先に救われた人でしょう。ラハブさんみたいなもんですよ。ラハブさんには自分だけ救われてよかったという話ではなくって、何としてでも自分の家族と親族も救われてほしいと思ったから彼女はあのような行為をした。ぜひ私たちも私たちの家族の救いのために用いていただくものでありたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、モーセは死にましたけれども、ヨシュアはあなたの約束を信じ、勇敢に前進し、そのヨシュアの姿を見てイスラエルの民もあなたを信じ、あなたの約束に従って今日の勝利を得ました。それだけではなく、カナン人である、しかも遊女という職業を持っていたラハブでさえも、もともとどういう人間であったかということは一切抜きにして、ただ主を信じる、その信仰によって彼女も彼女の家族も親族も救われた、そのことを知ることができました。感謝いたします。私たちもあなたと全く関係のない、神もなければ希望もない者たちでありましたけれども、イエス様を信じることによって救われたばかりか、今度は人類救済計画のために用いていただけるものとしてあなたが選んでくださったことを感謝いたします。どうか私たちに最も近い家族の救いのために、私たち一人一人をお用いくださるようにお願いをいたします。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。